ハレルヤ、皆さんおはようございます。主に感謝します。私は実践神学校3年生、城間正和と申します。今日は教会実習ということでこの教会に来させていただきました。どうぞよろしくお願いします。では始める前にお祈りをします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。また今日はこのようにしてシーサイドチャペルに来てメッセージをまた御言葉を取り続くことになりました。感謝いたします。あなたの偉大な恵み、また愛を感謝いたします。どうぞ聖霊様、豊かにこの時間を祝福し導いてください。また私を助けてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はいはい、私は今、実践神学校で学んでいます。で、東先生、それから常子先生には、とても感謝しています。私の中学生、高校生の頃から、お世話になっています。東先生には、洗礼も授けていただきました。本当に感謝します。いろいろとお世話になっています。あと常子先生にはいつも心をかけてくださって本当に感謝します。はい、それから僕は、中学校高校の時にその時の、方々と一緒に一回、ヤンバルに、北部にピクニック行ったことを今でも覚えています。その時にとても楽しくて、本当に教会っていいところだなっていうことを思いました。ということで本当にこの教会にも、その方々にもとても感謝しています。で、今日は共に礼拝ができるということで本当に感謝しています。はい、では今日は、説教題は私たちの牧者ということでお話をします。私たちの牧者なる神様はどんなお方か、共に聖書から教えられていきましょう。はい、では詩編の23編1、2節をから見ていきたいと思います。どうぞ、多分出ると思いますので、どうぞ一緒に、教えられていきましょう。では私の方でお読みします。詩編23編1節2節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の羊飼いというふうに書いています。はい、私は、教員として、30年余り、勤めてきました。今、退職をしていますが、でそこで初めの学校はどういうところだったかというと、お採用されたところ、養護学校、特別支援学校というところでした。身体に不自由があるということでありますが、そこで、その子たちにこう初めて接したときに、障害を持っている方々と接するのは初めてだったので、とても戸惑っていきました。で、どういうふうにこの子たちに近づいていいのか、声かけしていいのか、とても本当に初め引いていました。とても。で、しかし、接しているとこの子たちがとても心がきれいで素直であるということを分かりました。本当に神様からそういう、ね、ところが与えられたのかなというふうに思います。で、そこで貴重な体験、それから楽しい思い出をいっぱい作ることができました。で、その生徒たちに福音を伝えて、で、今イエス様を信じて私の教会にも今でも来ている人たちがいるので、本当に今感謝しています。はい、ということで30年間でいろんな学校、またそしていろんな生徒と職員と出会うことができました。ある、生徒さんがいました。 A 君って言いましょうね。 A 君がいて、 そしてこの A 君の担当に僕なったんですね。そしてこの A 君はとても逃げるのが得意な生徒でした。すぐにさっと逃げていってしまうんですね。そして逃げていくと僕は探しに行きます。この探してでいろんなところ逃げていくんですね。音楽室に逃げたり、いろんなこう隅に逃げたり、このトイレに逃げたり、いろいろします。で僕は探しに行きます。A 君いるっていう探し、教室の入り口から A 君いるとか行きます。何もない。そしてトイレにも行きます。姿は見えないけど A 君いるって言ったら、いないって言うんですね。中からいたっていうことで、見つけて、そして一緒に教室に帰ろうねっていうことで、一緒にまた勉強をするっていうことをしました。はい、そこで、この私たち、聖書では人間を羊に例えているところがあります。多くあります。羊は迷いやすく、わがままで頑固なところがあるそうです。私たちも道に迷い、わがまま、罪のため本来の道からそれていったりします。イザヤ書に、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったとあります。ここ23編ちょっと見てみましょう。ダビデの賛歌です。この23編は聖書の解説書にこういうふうに書いています。ダビデが成人して人生のさまざまな悩みを舐め尽くした後、少年時代の牧羊生活を回想しつつ歌ったものとあります。そこでダビデの生涯を少し見ていきましょう。ダビデは主によって選ばれ、預言者サムエルによって油注がれ、サウロ王に仕えるまで羊飼いをしていました。ダビデは神の力により自分の羊たちを危険や猛獣から守り抜いていきました。自分自身も生ける神様によって守られたことを自分の経験から知っていました。それでその信仰で強敵ゴリアテを、みんながビビっているゴリアテをやっつけることができました。その後ダビデはサウル王に妬まれ、何度も命を失いかけます。しかし主はその度にダビデを守られます。王位についてからもいろんなことがあります。ウリアの妻バテシバを奪い取る、そして、夫のも戦場に送って殺してしまう、大きな罪を犯してしまいます。でダビデ王は悔い改めていきます。それ許されますが、最初の子供は亡くなってしまいます。その後ダビデは自分の息子アブシャロムに追われる経験もします。ダビデは偉大な王のように見られている自分でも、実は自分も弱い羊のようなもので、羊飼いなる神様の助けがなければここまで来れなかった。神様が自分を羊飼いのように導いて助けてくださった、その神様に心から感謝と賛美を捧げたのではないでしょうか。それが23編です。では牧者なる神様、どんなお方か私たち、聖書から見ていきましょう。今日は4つを準備しています。まず1番目、私たちの牧者なる神様は私たちを養ってくださるお方です。2節を見てみましょう。緑の牧場にふさせとあります。牧草は羊の命を支えるもの、それは日ごとの糧です。羊飼いはそこに羊を導くのです。主は私たちを養ってくださいます。私は大学は、神奈川にある大学に行きました。 東京に住んでいました。それで大学生の頃、浪人も含めて5年間東京にいましたが、月4万円の仕送りで暮らしていました。でたまにバイトもしましたが、4万円でやっぱ苦しくなることがありました。で、お米が買えなくなった時もあります。でそんな時教会、村山の福音教会金城先生のところ、行ってたんですが、お米が買えなかった時にちょうどこの、信徒の方がじゃがいもが取れたよ、じゃがいもができたから食べなさいということで箱に入れてくれて、僕にあげてました。でもこれ取った、じゃがいも自分のところを取ったので、じゃがいもがこう大きいのか小さいのかたくさん入ってました、この箱の中に。で、料理しやすいのから食べますので大きいのからこう料理していましたね。でだんだんこう大きいのがなくなって、だんだん小さくコロコロコロって小さくなってきました。で小さくなってもうなくなったかなっていうぐらいの時に、どうしようかなって考えた時に、僕の大学の友達に山形県出身の田村君っていう、人がいました。で田村君が、僕に城間をギターを教えてくれないかっていうことで言ってまして、あそうか、うん、分かった、そんなうまくないんですけど、分かった、行くよっていうことで、あ今日泊まったらいいよっていうことで言ってました。そして分かった、じゃあ行くって言ってくれて田村君の下宿に行きました。で田村君の下宿はどういうところかというと、結構古いんですね。この廊下を歩いているとこのミシミシミシミシミシっていうちょっとねこうそういうようなこう下宿でした。それで、田村君のところで、過ごしてこう夕食を作ってくれました。でそして夕食はラーメンでした。ラーメン。そして、僕にお椀に入れて、僕はお椀から食べたんですけども、田村君は鍋からそのまま食べていました。でそれでこのそれも夕食を済んで、そしたら大家さんみたいな人がこう廊下から歩いてくるんですね。ミシミシミシミシミシドンっていう大きな箱を置きました、田村君のこの部屋の前に。そしたら、この田村君が ありがとうございます、この田舎から何か届いてみたいよっていうことを言って、そしてこの箱を開けました。そしたらなんと山形県のおいしいお米がいっぱい入ってました。でそれで「あ白間田舎からお米が届いたみたいよ、持って行ったら」って言ってました。僕は「ハレルヤ」っていうことで、本当に感謝しました。田村君は僕がジャガイモを食べて暮らしているっていうことは分かりません、今も言ってませんということで、本当に神様が養ってくださるお方っていうことを分かりました。で翌日この僕のカバンにいっぱいお米を入れて、帰りました。お米がいっぱいなので本当に重くて肩に食い込むぐらい重かったです。しかし私の心は本当に喜び満たされて、神様感謝しますって書いた覚えがあります。感謝します。主は私たちを養ってくださるお方です。2番目、私たちの神様は私たちを守ってくださるお方です。詩編の121編7節を読みます。どうぞ開いてください、はい、YouTube の方はまた出ると思います。私の方で読みます。121編詩編7、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。5の初めに主はあなたを守る方とあります。主は私たちを守られる方です。感謝します。高校生の頃なんですけども、一つのちょっと事件がありました。何があったかというと、糸満と西原がちょうど一緒に礼拝をしている時がありました。で僕は高校生の頃だったので、高前先生が、 この集会に出た後、みんな送っていました。車でこう、8名ぐらい乗りの車で、集会が終わった後、みんな送って回ってたんですね。その中には敏郎先生もいるし、あとそのお兄さんの一郎さんとかひろみさんとか、それから千恵子さん、大里の千恵子さんっていう方といます。高志もいたかな。でそれで、こう高専先生がこう車で集会終わった後送ってたんですね。そしてその中に一人面仮面を取ったばっかりの人がいました。女性が、うん、そして、ちょうどいたので高専先生が、うん、あ仮面取った、うん、そう、じゃあ、ちょっと運転してみたらということで運転を変わりました。高専先生とこの仮面を取った、うん、女性の取ったばかりので、そして取ってちょうど知念半島から新里の坂を登って今ユンチカのところから大里に下るっていう道でした。で、ちょうどうまく運転してたので、おお上手だねっていうふうに言ったので、この女性の方はうんっていうことで自信満々になってきました。でその日は夜で雨が降っていました。でこの下り坂、この大池原からこの大里に下る道です。で左側には大城ダムっていうところがありました。でそれで、この運転してたらちょっとスピード出すぎかなってちょっと僕は後ろで思ってたら、このカーブがちょっと続いているところでこのスピードがあってからこのスリップし始めたんですね。お尻を振ったんですね、この車が。でこうキリキリキリキリキリっていう、で右側は土手です。ぶつかったのも大変です。で左側はサトウキビ畑がずっとこう下にダムのところも続いてますね。でそれがこのこう結局は操縦不能になって、それからこう壁にぶつかるかな、このサトウキビに落ちるかなっていうのをずっと続けました。でやばいと思って、この土手にぶつかるかなと思ったら、うんって切って、そして次の瞬間道を越えてサトウキビ畑に車ごとダイビングしました。でそして車でサトウキビ畑を下っていくんですね。そしたらこうフロントガラスにこのサトウキビ畑の畑をブンブン当たるんですよ。バンバンバンバンバンバンバンって当たって下っていくんですね。で僕はその時思いました。下にダムがあったなって思いました。で、あそのまま行ったらダムに落ちるっていうふうに思いました。でそういう中で落ちていった中、あサイドブレーキって言ってこうずっとこう行ってやっと止まったんですね。でそれで翌日行ったら下から見たらブルドーザーがなんか削ったようにこうそこだけサトウキビ畑が倒れていました。ということでその翌日行った時にこの土手 この僕たちがサトウキビ畑のこの間をこう落ちていったところにすごいでっかいこうセメントの塊があったんですね。でそこも避けて僕たちはこのサトウキビ畑に落ちていきました。これを見た時に本当に神様が助けてくださった、で一歩間違ったらすごい大変なことになってたなと思って、本当に神様のお守りを心から感謝しています。あれ、じゃあ3番目、私たちの牧者の神様は我らの酒どころ力、そこにある助けです。詩編の46編を開いていきたいと思います。詩編の46編です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。で新改訳聖書ではここは神を私たちの酒どころ、私たちの砦、苦しむとき必ずそこにいまして助けてくださるというふうに書いています。苦難のときに必ずあなたのそばにいますよ、そこにいますよ、あなたと共にこの苦難共にいて助けてくださいますよっていう言葉です。これは僕が本当に苦しいときに助けられた御言葉です。 そこである牧師はこういうふうに言っています。ここに3つの神が挙げられていますって書いています。1つ目、酒どころの神。酒どころとはいざという時逃げ込むところです。またあなたを守る砦でもあります。宗教改革者ルターは大きな問題が目の前に次々と襲いかかり、自分ではどうすることもできなくなってきました。その時この詩を読み、この箇所ですね、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、そこを読んで神に祈りを捧げたと伝えられています。ルターは神以外に解決する道を持たないことをこの時に知ったと言われています。二つ目、意図近き神です。逃げ込むところがあっても遠くにあってはどうすることもできません。近くにすぐ手を伸ばせばそこに、そこが酒どころという近さが重要です。神様は近くにいて助けてくださるお方ということ。3番目、共におられる神、臨在する神様です。神は神を求める者と共にいてくださいます。インマヌエルの主です。私は陸上競技をずっとやってて、今でも、走っているんですけども、前みたいにハードにはやってないんですけども、短距離の選手でした。で、トレーニングももう一生懸命こうやってました。で、走ることも好きで、運動も好きで、ビンビンにこうやってました。で、学校でももう、はい、私がやります。これをもうやります。ちょっと威張ってるみたいですけど、そういうふうにやって、で、教会でも一生懸命奉仕もしてました。しかし、何年か前に、人間ドックを受けました。人間ドックを受けた時にお腹の中に、菌がいる、っていうことが言われて、薬を持たされました。で、薬を飲んだんですね。そしたら薬を飲んだ時にこのすごい激しいめまいがしました。こう天井がこう回って立てないぐらいになりました。で、それでもう仕事どころではなくなりました。そしてその時にとても不安と恐れが来たんですね。で、後で考えると僕がもともと持ってたものが現れたような気がします。で、それでその時に僕 の、 兄が白血病で亡くなったんですね。で、それで、もう死に対しての恐怖もまた一層加わり、僕はうつ状態になりました。で、それでうつ状態になって、病名は心身症って言われました。で、ある部屋に入れなかったりするんですね。で、生徒と一緒に給食も取れない、取れてても本当にこうきついんですね、こう精神的に。で、それであと体力もなくなっていって、一挙にこう10キロぐらい痩せました。で、それで、空き時間になると本当にもう教室に行ってこう寝るぐらい、そして出ていくっていう、授業に出ていくっていうことが続きました。で、一日を過ごすこと、1時間を過ごすこと、一時を過ごすことも苦しいっていう状態が続きました。もう風さえも苦しく感じたんですね。で、その時も主が支えてくださいました。で、僕はもう走ることはできないので、ウォーキングを始めたんです。ウォーキングで、それで誰もいない陸上競技場に行って、そして主との交わりをするようになりました。神様に祈る時を過ごしました。で、神様に祈り、神様に聞く時を持ちました。そして 癒しと解放が始まっていきました。で、自分が許してない罪があれば許すということ、そして僕が示された罪は許してもらう、そして心の傷があるんだったら神様癒してくださいっていうお祈りをずっとしました。何年かかかりました。でも確実に神様は僕に触れて、この悩みをあったのをこう解いていったんですね。こうイエス様の力で。で、これは医者でも薬でも癒せないものだと思います。癒しが始まりました。で、そこで一つ小さい頃からの心の傷が示されていきました。それは何かというと、僕は6人兄弟の一番末っ子でわがままでした。で、それで小学校1年幼稚園の頃、この今祈っている時に思い出したことです。で、こう家に帰った時に、早く帰っていったんですね。そしたら家に帰ったら誰もいないんです。誰もいない。で、そしたらお母お母とこう叫んでるけど誰もいないんですね。で、この小さい時のこの誰もいない、自分がこの一人ぼっちでいる、孤独でいる、本当に読んでも誰もいない孤独の中にいる自分をこう見たんですね。あ、これは心の傷だなって思いました。で、そこでこんなことがあります。イザヤの40章11、ちょっとお読みします。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。ここに主は身腕に子羊を引き寄せって書いています。イエス様は、イエスキリストは昨日も今日も常しえに変わらないって書いてますね。イエス様は永遠に生きておられる方です。僕が一人ぼっちの時にもイエス様はいたことを気づいたんです。で、僕を抱き寄せてくださっていうことを分かりました。感じました。そして癒しが始まったんですね。心の癒しが始まりました。主がそこにおられる。私が一人ぼっちの時にも苦しい時にも主がそこにおられるということを分かりました。慰めと癒しに感謝しています。そしてもう一つのことも教えられました。その時、私たちは苦しむ時、一人で歩けない時があります。皆さんもきっとあったと思います。イエス様は苦しむ者と共におられます。なんとその時、あなたを背負うって聖書に書いています。一人で歩けない時があります。で、僕はその時でした。一番苦しい時でした。その時にはイエス様が僕を背負っていたんですね。だからその時、一人で歩けない状態でした。イエス様が背負ってくださったこと、それで私は、完全に癒しを受けて今はここにいることを感謝しています。で、最後もう一つ、新約聖書でイエス様が私は良い羊飼いと言っておられます。そこを見ていきましょう。ヨハネの福音書10章の11です。ヨハネの福音書10章の11、はい、お読みします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。もう一回お読みします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますって書いてます。はい、去年の10月の時にこんなことがありました。 僕のこう右目がちょっと異常が出たんですね。こう右側にこのちょっとこう影みたいで、下側にも黒い影が出てきたんですね。でそれで、大丈夫かなと思ってお祈りしながら、病院に行きました。そしたら、お医者さんが、あなたのこの目、強くぶつけましたかって言われたんですね。強くぶつけたかって聞いて、その時思い出せなかったので、そんなことありませんって言いました。そしたらどういうことかと、目の後ろも、網膜っていうのがありますね。目の後ろ網膜、網膜が傷ついて剥がれて穴が開いてるって言ってました。で下のところ黒いのが見えるんですね、僕の下のところ。でお医者さんが、そのまますると目が見えなくなりますよって言われました。そして、まあ、大きい手術になるよって言ってました。で僕はもうびっくりしました。でそれで、お祈りをしたんですね。でそして自分の生活についても神様に祈り始めました。また自分の生活が、信仰はどうなのかって帰り見たときに、自分がこの目の欲とか肉の欲に支配されてないか、生活の中で、でそうだっていうふうに神様は言われました。それで悔い改めていきました。でこの診察の中でこんなことがありました。この目をこう開いて、そして止めて、すごい光でこの目の中を見ていくんですね。で今まで見たことのないような、もう真っ白の、もう輝くこの脳がこう診察でこう見えるんですね。こう目が閉じれないんです。結局こうして診察しているのは、ずっと光を当てて真っ白の世界です。でその時に一瞬感じました。天のお父様ってこういう方なのかな。もう全くの清い方です。一点の曇りもない方なのかな。それを見た時に、僕は近づけないな、罪人の人間は絶対近づけないな、こんな真っ白いところというふうに思わされました。しかしでも次の瞬間思いました。自分はその神様の前に立てるようにしてくださった、それはイエス様の尊い贖いのゆえ、身代わりのゆえ、それから十字架の父よの許しのゆえに、神様の前に出ることが今できている。聖書にそう書いています。イエス様が私の罪のために命を捨ててくださったゆえに、天のお父様のところに今和解して祈ることもできるし、喜ぶこともできるし、平安をも与えられるし、本当にイエス様のこの身代わりのこの死によって、この天のお父様のところ今行けてるんだなって思いました。イエス様に感謝します。そしてあと、映画のパッションという映画の中で、イエス様が十字架にかかった時に、天からすごい水滴がドドーンって落ちてきたの、お分かりでしょうか。この水滴は何かと考えた時に、天のお父様の涙だったと思います。この自分の一人子のイエス様も十字架にかけるほど僕たちを愛してくださって、そして父のでも痛みでもあったということですね。この愛があって私たちはまた生かされていることを感謝します。ある牧師先生はこう言ってます。人は口では理解しない、だから神様は身をもって示したのが十字架、神の愛が凝縮されたのがイエス様の十字架であるって書いてます。ではまとめです。そしてその愛は決して変わることはない愛です。何者も引き離すことができない愛とローマ書に書いています。どんな被造物も 神様の愛、イエス・キリストにある神の愛から引き離すことはできないって書いてます。それは神様の約束です。イエス様は十字架にかかって終わったのではありません。死と罪と死と悪魔に勝利しよみがえられました。そして今まさしく私たちと共におられます。今も良い牧者として私たちを助け導き守ってくださり勝利を与えてくださるお方です。イエス様を信じ従っていきましょう。そしてそのような牧者なるイエス様を多くの人に伝えていきましょう。お祈りします。ハレルヤ天のお父様、あなたの名前を感謝いたします。どうぞ YouTube で見られている方々にも聖霊様が触れてくださって、神の愛に触れられますようによろしくお願いいたします。また御言葉がしっかりと励ましを与えてくださいますように助けてください。お願いします。この祈りイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。おります。